特集1第77回全国植樹祭奈良2027開催日決定2027年6月6日開催日2027年6月6日日曜日式典会場平城宮跡歴史公園朱雀門広場奈良市主な行事天皇皇后両陛下によるお手植えやお手巻き参加者による記念植樹大会テーマを表現する様々なアトラクションの披露国土緑化活動に関する功労者の表彰奈良県は県土の約 77% を森林が占める緑豊かな土地です。林業の歴史も古く、特に吉野川上流の吉野林業地域は室町時代に造林が行われた記録が残り、江戸時代には森林を育てながら使う循環型林業が確立していました。このように古くから木々と共にあった奈良を舞台に第77回全国植樹祭が令和9年6月6日平城宮跡歴史公園で開催されることが決定しました。県での開催は46年ぶり。今回の特集では全国植樹祭が奈良県で開催されることの意義についてまた関係者の声やこれまでとこれからの取り組みについてお伝えします。全国植樹祭って？全国植樹祭は豊かな国土の基盤である森林、緑に対する国民の理解を深めるとともに森林への愛情を培うことを目的に毎年開催されています。第1回は昭和25年、毎年春に全国を巡って開催されています。天皇皇后両陛下のご臨席のもと各県の内外から多くの参加者が訪れ式典行事や記念植樹が行われます。県での開催は2回目。前回開催された昭和56年から実に46年ぶりとなります。前回大会では昭和天皇が吉野杉の種子を、香淳皇后が山桜の種子をお手巻きになりました。また両陛下が一位菓子をお手植えになり、その木は今、平城宮跡で大きく育っています。写真があります。1枚目、一位菓子をお手植えになる昭和天皇。2枚目、山桜の種子をお手巻きになる香淳皇后。開催理念。1、森林環境の維持向上が国民生活の安定的な向上に不可欠であることが国民共通の理解となるとともに森林と人との恒久的な共生を図るための取り組みを一層進める契機とします。2、私たちが今見ている森林は様々な歴史の積み重ねの上にあるという意識を持ち伝統的な育林技術と木工技術が一体となり発展した木の文化を後世に伝えていきます。多数の応募の中から選ばれました。大会テーマ、青によし奈良からつなぐ緑の未来。作者橋本七海さん、奈良市立一条高等学校1年。選定理由。 開催理念や基本方針、また奈良のことを理解した上で的確に表現し、つなぐという言葉に未来への広がりを感じる。また青によしという奈良の枕言葉が適切に使用されており、奈良らしさと知性を感じるテーマとなっている。大会シンボルマーク、作者野本隆也さん、埼玉県。選定理由、奈良県の象徴としての鹿をモチーフに取り入れながら、針葉樹と広葉樹が混ざった多様な森林の姿が描かれており、今回の開催理念や大会テーマが巧みに表現されている。また特にシンボルマークとして目を引く洗練されたデザインになっており、とてもよくまとまっている作品である。大会ポスター原画、作者上村東子さん、増田絵画教室、葛城市立いわき小学校6年。作品名、植樹にかかる虹。選定理由、全国植樹祭のテーマ、植樹及び森林樹木の保護保育の表現と、植樹の様子をうまく描き、広く緑化活動への意識を高めるように分かりやすく表現している。また色彩が華やかで、緑化ポスターとしての構図がうまくまとまりがあり、今回の開催理念に沿った特に優れたポスター作品である。ポスターがあります。虹がかかった青空の下、桑を持った人や苗を持った人などが植樹しています。学校名、学年は応募時のものです。会場のシンボル、小野建所。式典会場には天皇皇后両陛下にご着座いただく木造の建築物、小野建所を設置します。全国植樹祭のシンボルとなる重要な施設になるので、県では小野建所デザイン等提案コンペを実施し、株式会社福本設計が最優秀提案者に選ばれました。この小野建所の建築を通して県産材の魅力を発信します。最優秀提案者、株式会社福本設計。設計担当技術者、南匠、池上啓太。デザインコンセプト、奈良県らしさの表現。技術が受け継がれ、森林が循環し、人の営みが静かに積層してきた時間の厚みが今の風景として立ち現れていることを、組物や貼り合わせによる重ね上げで表現。森林環境の維持向上、木の文化の継承、森林循環の要素、切る、使う、植える、育てるを形容した寄せ柱や木の文化、自社建築で培われてきた構造デザインの継承を表現した組物、全国植樹祭をきっかけとした奈良からつなぐ緑の未来を表した波紋形状の3要素を県産材で表現。朱雀門との調和、水平ラインを強調した屋根形状や左右対称の立面計画により、朱雀門と小野建所が共存することを表現。苗木のスクールステイ、県内の保育所や幼稚園、 小中高校などで植樹祭の植樹行事や関連事業で使用する苗木を子どもたちに育ててもらう苗木のスクールステイを実施しています。この取り組みに参加している大和高田市立片潮幼稚園に話を聞きました。命を育てることの大切さを学ぶ片潮幼稚園で育てているのはどんぐり、カシ、ナラなどや山桜の苗木。同幼稚園では以前から花や野菜の栽培に取り組んでいて、園長の荒木義江さんは命を育てること、自然を守ることの大切さを学んでほしいと語ります。子どもたちは苗木やたくさんの植物に水やりをするのが日課です。大きな元気な木に育ってね。子どもたちに話を聞いてみました。毎日水やりをするのが大変だけど、木が元気になるのが嬉しい。水をやったら木が喜ぶ。30メートルくらいの木にならないかなと、苗木のお世話が毎日楽しいようです。将来思い出の木に。苗木のいくつかは植樹祭後も園に残ります。子どもたちが育てた苗木が大きく立派な木になるのは数十年後。将来その木の下へ大人になった子どもたちが集まることができたらとても嬉しいですね、と園長の荒木さん。苗木のスクールステイを通じて自然への愛を育む子どもたち、苗木とともに大きく成長してほしいです。写真があります。1枚目、苗木のスクールステイと書いた横断幕を持つ子どもたち。2枚目、水をあげると喜ぶよ、育てている子どもたち。3枚目、こんなに大きくなるよ、両手を大きく広げている子どもたち。4枚目、すくすくと成長中の苗木たち。山森の知恵を未来に生かす。全国植樹祭を機に改めて考えたい森林や山を守ることの意味。県の林業の歴史に詳しく、かつて農林部長として森林管理のプロフェッショナルを育成する奈良県フォレスターアカデミーの創設に携わった福谷武雄副知事に話を聞きました。副知事福谷武雄、1977年昭和52年に県採用となり、景観環境局次長、農林部長などを歴任。県で一番好きな場所はすぐそばに山や川がある地元五條市の風景。奈良では吉野林業に代表される独自の育林法により、木目が美しく節の少ない良質な木材となる木を育ててきました。しかし木材価格の低迷などによって森林の手入れが難しくなり、その大部分を占める山も荒れていきました。平成23年の紀伊半島大水害では、荒廃した山の脆弱さが改めて浮き彫りとなりました。県の林業、特に吉野林業の特徴の一つに山盛り制度があります。山の持ち主に手入れや伐採を一任された山盛りが森林を管理していたのですが、林業の衰退とともに山盛りは減り続けました。大水害を機にその役割の大切さが見直されたとも言えます。時代に合った 新しい森林管理のあり方を模索する中でヒントとなったのがスイスのフォレスター制度です。森林や山を長期的な視点で管理するその考え方は山盛り制度にも通じるものでした。当時農林部長だった私はスイスを訪れ、同制度を参考に奈良県フォレスターアカデミーの創設に携わりました。現在県の職員でもある奈良県フォレスターをはじめとした卒業生たちが県内各地で活躍しています。全国植樹祭を機に県の林業の歴史や文化、そして森林や山を守り育てることが豊かな暮らしや災害に強い地域づくりにつながることを多くの人に知っていただき、奈良の豊かな森を次の世代へつないでいきたいと願っています。サテライト会場。多くの県民の皆さんが植樹祭を身近に体感できるよう、メイン会場、平城宮跡歴史公園以外に黒滝村と十津川村にサテライト会場を設置、リアルタイムで式典を中継します。黒滝村。黒滝文化とスポーツの森山並みステージ木漏れ日ホール。場所、吉野郡黒滝村大技寺戸397-1。十津川村。21世紀の森紀伊半島森林植物公園。場所、吉野郡十津川村小川112-1。最新情報はこちらから。公式ホームページ https://植樹祭 syokujusai.nara.brief.nara.jp/インスタグラム https://www.instagram.instagram.com/植樹祭 syokuzyusai nara.nara.x/https://x.com/syokujusai.nara.nara. Facebook https://m.facebook facebook.com/65750556-1539/。さらに次号から隔月で植樹祭に関する情報を紹介する連載が始まります。お楽しみに。イベント開催、ぜひお越しください。入場無料。開催日、10月3日土曜日、4日日曜日、確実10時から 17時、場所イオンモール大和郡山、大和郡山市。第77回全国植樹祭開催記念イベント、2階イオン前、木製ガチャガチャによる第77回全国植樹祭奈良2027のノベルティ配布、どんぐりの植え付け体験や塗り絵体験など、奈良の気遣いフェスタ2026、2階イオンホール、木工ワークショップ体験、木製遊具体験など、1階北工事コート、奈良県児童生徒木工工作展など、詳しくはインフォならお出かけをチェック。問い合わせ、第77回全国植樹祭奈良県実行委員会事務局、電話074227-8119。